殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近報殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。近報殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師梶川光と
脇坂陽子です。
おはようございます。暑い日が続きますね。アイスや冷やし中華など冷たい食べ物が大活躍するシーズンではありますが、それでも僕は時々ラーメンが食べたくなります。
ラーメン、季節関係なく食べたくなりますよね。
そうなんです。
うちの子供たちも美味しいお店の情報を交換してよく食べに行っています。ラーメンを勢いよくずずっと駆け込んで本当に美味しそうに食べていますよね。
あの麺を勢いよく吸って食べるのがまたいいんですよね。
そうですね。
ただ時々汁が飛ぶのに気を使うことがあります。白い服を着てる時なんかは汁が跳ねてシミにならないかちょっと気になる時がありますね。服のシミは洗剤で洗えば落とせますが、人生や心のシミや汚れはどうすれば落とせるでしょうか。今朝も聖書のお話からとっておきの良い知らせをお届けいたします。
福音の光、今朝のプログラムをご紹介いたしましょう。近報殿の協力教会、日本福音教会、山野辺キリスト教会、柴原義隆牧師の聖書のお話。同じ山野辺キリスト教会の信徒、柴原真由美さんの信仰体験談をお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは日本福音教会山野辺キリスト教会です。日本福音教会山野辺キリスト教会は奈良県桜井市にあります。最寄りの駅は JR 眞幌場線牧向駅です。そこから歩いて10分ほどのところにあります。駐車場もありますのでお車でもお越しいただけます。近くに卑弥呼で知られる牧向遺跡があります。また日本最古の道といわれる山野辺の道もあり、自然豊かなハイキングコースでもあります。日曜日は朝10時30分から日曜礼拝をしています。インターネットでライブ配信をしていますので、ご希望でしたらホームページからご視聴いただけます。土曜日午前には隔週でゴスペル練習をしています。歌の集いを月に一度、三浦綾子読書会を2ヶ月に一度しています。教会の電話番号は 0744-427818、 0744-427818。 住所は奈良県桜井市辻 79-4 です。どなたでもお気軽にお越しください。日本福音教会山野辺キリスト教会をご紹介いたしました。それではこの教会の柴原義隆牧師の聖書のお話、自分の過ちを認めることからお聞きください。
今日は自分の過ちを認めることから救いが始まるというお話をします。誰でもついやってしまったとか間違ったとか悔いるようなことがあります。私が最近多いのは置き忘れ、やり忘れなどで、うっかりといろんなことを忘れてしまいます。特に60歳を過ぎてから最近多くなってきたなぁと思います。皆さんはいかがでしょうか。失敗しても自分で何とかできたり、他の人が助けてくれたりして何事もなく済めばよいのですが、周りの人に迷惑をかけてしまうような時は本当に申し訳ないです。もしも命に関わるような大きな問題になると本当に大変です。誰でも過ちはあるものですが、何事もなくて済み、命が守られて助かるなら、それは本当に大切なことです。そのためにはまず間違いに気がつくことが大切で、それを認めることです。 聖書の詩編の中でダビデはこんな祈りをしました。私の咎を私からすっかり洗い去り、私の罪から私を清めてください。まことに私は自分の背きを知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。51編2節3節。食事の時などに服にシミを作ってしまうことがあります。気がつかずに過ごすと、シミがついたままで人前に出てしまうことになります。気がついたら、なるべく早くシミを取ります。どこにシミがあるかをよく見て、そこに布を当てたり、洗剤のついた布で押さえたりして、シミ抜きします。同じように、自分がこれまでに間違いをしたと認めるなら、それを神様に洗い去ってもらうことができます。自分の中に罪という悪いものがあると気がついて、それを認めたならば、罪から清めてもらうことができます。私たちは、気づいてもそれをないことにしようとか、隠してごまかそうとしてしまう時があるのですが、ごまかすことはできません。悪い影響は残ります。自分に罪があることを認めるからこそ、次のステップが始まります。神様に洗い清めてもらうために、神様に打ち明けるのです。罪の問題を自分で何とかしようとしても解決できないものです。悪いことをしないようにしようと努力したとしても、なかなか決めた通りにはできない弱さがあるものです。しかし、神様がしてくださいます。神様は、私たちの罪の代価をすでに支払ってくださっています。それがイエス様の十字架です。私たちはそれぞれ罪があり、そのために人生を台無しにしてしまい、やがて滅びるしかないものとなっていますが、神様の一人子のイエス様が十字架にかかって死んでくださった、このことを信じるときに、私たちは神様の恵みにより、神様の子供とされ、永遠の命をいただくことができます。救い主のイエス様を信じるならば、滅びから救われます。どうか、この神様の恵みを受け取ってください。人生が豊かにされます。神様によって導かれる幸いな毎日を送っていきましょう。今、心を合わせて一緒にお祈りしましょう。天の父なる神様、神様が用意してくださったイエス様の十字架による罪の許しと救いを感謝します。この救いの恵みに預かることができてありがとうございます。私の人生をどうぞお導きください。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
続けて、同じ山野辺キリスト教会の信徒、柴原真由美さんの信仰体験談、凍りついた心が溶けた時、お聞きください。
30年ほど前、私は2人の小学生の子供と4人家族で平凡に暮らしていました。ある時、子供たちが不登校になり、家にいるようになりました。また、夫は出社できなくなり、仕事に行ったり行かなかったりして、ついに休職し、それは2年間続きました。その頃は、私はしっかりしているから大丈夫、私が頑張ればなんとかなると思っていました。夫が会社に出られるようになって1年経った時のことです。夫が突然荷物をまとめて家を出て行きました。居場所はわかりません。半年の間、私は泣き暮らしました。本屋で幸せになるための本などを手に取っていた私に、友人が三浦綾子作の「氷点」という小説を勧めてくれました。その本を読んでいくうちに、泣き続けた私の涙がやっと止まりました。主人公の陽子を育てるママ母の夏江の意地悪の中に私自身が見えたことは衝撃でした。氷点の物語は夏江の浮気心から始まります。浮気相手と会っている間に 幼い娘のルリ子が殺されます。その後、夏江は女の子をもらって育てたいと言い、夫の慶三は犯人の子と知りながら内緒でその子、陽子をもらってきます。妻の浮気の間に自分の子供が死んだと思い、妻への復讐の思いを込めてのことでした。夏江はある日、夫の書斎でその秘密を知り、それまで養女として愛し育んできた陽子に対して手のひらを返すようにいじめを始めます。この夏江の言動を読んでいて私は気づきました。意地悪な心を内側に持っていること、人を思いのままに動かそうとすること、親切そうに見えて偽善を行っていること、このように他の人からは分からなくても自分自身の中に醜い罪の心があることに初めて気づくのです。ああ、夏江さんにそっくりやわ私。私は自分の内面に罪があると知ることになり、それが救いの出発点となりました。そして夫が家を出て以来凍っていた自分の心が溶け始めました。光を見つけた思いでした。それから三浦綾子の著作の潮刈り峠道ありきと貪るように読みました。そして三浦綾子と光代夫妻の信じている神様を信じよう。間違いないわと心に決めてキリスト教会に行くようになりました。そしてその年のうちに洗礼を受けました。私は罪深いものですが、イエス様が十字架にかかって私の罪の代わりに死んでくださったので、私の罪は許されました。イエス様は復活されて、今弱い私と一緒に生きてくださっています。私は教会に行くまでは、ピアノの演奏や伴奏など、人前で弾く機会が多かったのですが、教会に行くことを大切にしたいと思い、いろいろと考えて演奏活動をすべてやめました。ところが、しばらくして、教会の礼拝の伴奏をするようにと声をかけられました。また弾いていいんですか?という祈りに神様からの声が聞こえた気がしました。私からの慰めを人々に流していく器としてそのために育ててきたのだよ。この答えを胸にまたピアノを弾き始めました。音楽をする目的が神様の栄光を表すためであるとはっきりと知ることができました。そしてさらに生きていくことすべての目的が神様の栄光を表すことであると理解できました。本当に喜びです。20年ほど前にとてもつらいところを通りました。でもそのことのゆえに神様を知ることができたので、今思えばあのつらさも感謝なことだったと思っています。先の夫は病気で亡くなり、その後私は牧師と結婚して今は教会の奉仕をする喜びもいただいています。
山野辺キリスト教会の信徒柴原真由美さんの信仰体験談をお聞きいただきました。ここでお便りをご紹介します。武庫川キリスト教会の西村美音子さんからです。私は毎回早朝の福音の光を聞かせていただき、主を身近に感じています。ありがとうございます。毎回の放送、嬉しいです。そして、短歌を添えてくださいました。ドクダミの、十字の花に主を思う。神の家族の武庫川の里。武庫川の里とは、武庫川キリスト教会のことなんですね。とても素敵な短歌ですよね。
はい、草花からイエス様の十字架を見られたのですね。西村さん、素晴らしい短歌をありがとうございます。さて、金宝殿とは正式には近畿福音放送伝道協力会 と言い、近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワークです。今朝は大阪市にある金宝殿協力教会の一部をご紹介いたしましょう。
大阪市阿倍野区阿倍野筋 5-8-23 日本ナザレン教団阿倍野教会。大阪市阿倍野区丸山通り 1-3-7 日本フリーメソジスト教団大阪キリスト教学院教会。大阪市阿倍野区播磨町 2-6-12 日本バプテスト連盟田辺キリスト教会。以上、大阪市にある協力教会の一部をご紹介いたしました。
今日は日曜日です。どうぞお近くのキリスト教会をお尋ねになってみてください。お祈りします。イエス様、あなたが私たちの罪のために十字架にかかってくださり、代価をすでに支払ってくださったことを感謝します。私たちは自分の過ちを認めることが難しいものですが、どうか凍った心を溶かしてくださいますように。そして罪を素直に認め、イエス様の許しを受け取ることができますように。主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。
ではここで金宝殿聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことのある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座、最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振り替え用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号 530-8692 支所箱215、郵便番号 530-8692 支所箱215、金宝殿福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？福音の光、ご案内は
ラジオ牧師梶川光と
脇坂陽子でした。
聖書の言葉、もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。
それではまた土曜日朝4時30分に。